聖書を朗読します。旧約聖書申命記10章12節から16節。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。見よ、天とその天の天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神主のものである。主はあなたの先祖に心惹かれて彼らを愛し、子孫であるあなたたちをすべての民の中から選んで今日のようにしてくださった。心の放棄を切り捨てよ、二度と頑なになってはならない。次に新約聖書です。マルコによる福音書7章1節から13節。ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対して、あなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物です、と言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだ、と。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。また、これと同じようなことをたくさん行っている。
ただいまは新約聖書からマルコによる福音書7章の1節から13節に記されている言葉をお読みいただきました。ここにはパリサイ派とか律法学者といった人々が出てまいります。この人たちは当時のイスラエルの社会で指導的な立場にいた人々でありました。ですから、社会のあり方や宗教上のルールに関することから、個人の信仰生活に至るまで、人々はこのファリサイ派の人たちや律法学者の指導に従うことが求められていたのです。で、その指導者たちが、ある時イエス様一行のことを非難してくる、そういう出来事が起こります。 まあ、具体的には2節にありますように、イエス様の弟子たちが手を洗わないで食事をした。まあ、どうしてあなたの弟子たちは昔から定められている習慣に従おうとしないのか、そう言ってきたんですね。もちろんこれは、まあ、今でいう衛生上のことを問題にしているわけではありません。そうではなくて、当時の宗教的な言い伝えとして、まあ、食事をする前には水で手を洗って清める、そういう儀式的なことを行うようにこう定められていたのです。まあ、もう少し言えば、彼らの考えでは、まあ、人は毎日生活する中でも、それだけでもいろいろな汚れに触れるものだ。どこで汚れたもの、汚れた人に触っているかわからない。まあ、だから食事をする前には手を洗う儀式をして、まあ、そういう汚れが自分の中に入ってこないようにする。まあ、そういうルールがあったんですね。まあ、それでイエス様の弟子たちが手を洗わずに食事をしているのを見て、どうして言い伝えを守らないのか、あなたの弟子たちはどうしてそれを守らないのか、まあ、非難してきたわけです。まあ、こういうケースは他にもしばしばございましたが、ただこのような話を聞いてきて私たちはどう思うでしょうか。まあ、こういう話を聞くとき、私たちはファリサイ派とか律法学者といった人たちは、そんな細かいことにこだわってなんとくだらないことを言ってくる人たちなんだろう、そのようにこう見下したくなるような思いを抱くところが実はないでしょうか。そして少なくとも現代の私たち、現代のクリスチャンにとっては、もうどうでもいいこと、関係のない話だ、この話自体ももうそう大した意味はないように思えてくるところがあるのではないでしょうか。もちろんそういう面もあるかもしれません。ただそれだけでいいのか、この話を通して、やはり神様が今の私たちにも何か語ろうとしていること、願っておられるメッセージがあるのではないのか、そこを私たちはやはり聞いていく必要があると思うのです。まあ、少し今回準備もしながら、私は今日の箇所のすぐ前、まあ、先週の礼拝で学んだところなんですが、マルコによる福音書の6章の45節以下のところを、まあ、直接関係ないんですけども思い起こしておりました。まあ、この時のことを簡単に振り返りますと、弟子たちは、まあ、湖の上を漕いで、まあ、向こう岸に渡ろうとしていた。しかし途中で逆風にあって進むのが困難になってしまった、漕ぎ悩んでしまった。でそうなると彼らの心に、まあ、不安な思い、恐れとともにイエス様に対する不平不満がこう湧いてくるんですね。イエス様は一体何を考えてらっしゃるんだろう、なんでこんな時に私たちだけ船に乗せるんだろう、そして自分たちがこんな危険な目に遭っているのにどうしてイエス様は知らんぷりをしているんだろう。まあ、確かにこの時イエス様はまだ陸に、船に乗らずに陸にいたんですけれども、でも決してイエス様は弟子たちのことを放っておいたわけではないのです。むしろずっと彼らのことを心にかけておられた。そして何と言っても神様に祈っておられた。そして最後は水の上を歩いて弟子たちのところに来てくださった。ところが そこまで彼らのことを思っているイエス様のことが弟子たちにはわからないんですね。むしろ自分たちのところに来られたイエス様を見たときに、いや、幽霊だ、幽霊が出た、そう言って怖がるばかりだ。結局目の前におられる、目の前に来てくださるイエス様がわからない。イエス様は本当に自分のすべてを弟子たちにぶつけるように言われたんですね。私だ、安心しなさい。この私があなたのところに来たと恐れる必要はない。この時初めて弟子たちは新しくイエス様に出会うのです。あ、イエス様が本当に自分たちのところに来てくださる。イエス様がどんな時でも私たちと一緒にいてくださる。その新しい出会いを弟子たちは経験した。まあ、引用めいたことが長くなりましたけれども、このように私たちのことを覚えていてくださる主イエス。そしていつでもご自分を私たちに表してくださるイエス様のその真剣な思いを、やはり私たちは思い起こしたいと思うんですね。私たちは心が鈍くなってしまう。そしてイエス様がわからなくなってしまう。すぐに不平不満を言ったり、逆に神様なしでもやっていけると傲慢になってしまう。でもそういう中で私たちと出会ってくださる神様の御言葉、イエス様の御言葉、その意味を私たちはいつも覚えておきたい、覚えたいんです。まあ、今日のマルコ福音書の7章のところに戻る形になりますが、私たちは、まあ、仕方ないかもしれませんけれども、どうしてもユダヤ人のこと、律法学者たちのこだわる細かい言い伝えのことばかりに思いが向いてしまいます。そしてなんとくだらない議論をしてるんだろう、こんな人たちよりは自分たちの方がよほど上だと思ってしまう、そんなところが起こりがちではないでしょうか。でもここで大事なのは私たちに語られるイエス様なんですね。まあもちろんユダヤ人たちのことが大きなきっかけにはなってるんですけども、やはり私たちに語りかけてくださるイエス様なんです。イエス様が一体この状況の中でどういうことを、まあ、ユダヤ人たちに対してもそうですが、私たちに対してどういうことを語られるのか、どういうことを求められるのか、どのような神様を私たちに改めて指し示してくださるのか、そのことが大事なポイントになります。あ、ちなみに少し外れることになりますが、今日のマルコ福音書の7章を見ますと、ファリサイ派の人たちはイエス様の弟子たちの中に手を洗わずに食事をする人がいるのを見て非難してきたと言われています。そしてどうしてあなたの弟子たちは言い伝え、昔の言い伝えを守ろうとしないのかと非難してきている。まあ、細かいことを言えば、ですから人によってはイエス様ご自身は手を洗っていたんだ、そう言います。少なくともそんな言い伝えなど、くだらない、どうでもいいと言ってイエス様は否定しようとしていたわけではない。ご自分はそれなりに守っておられた。また弟子たち自身も意識して掟に逆らおうとしていたわけではなくて、イエス様や人々に忙しく奉仕している中で手を洗うことを忘れてしまった、抜けてしまった、まあ、そうとも考えられる。 まあ、そういう人もいるんですね。まあ、あまりそこら辺のことを想像を巡らすのもよくないかもしれませんけれども、まあ、私が言いたいのは、ユダヤ人たちの言い伝えに逆らうこと、そんなくだらないことはどうでもいいということが、ここのテーマじゃない。そういうことを通して、ファリサイ派の人たちの言い分を通しながら、イエス様が一体どこに私たちの思いを向けさせようとしているか、いや、もっとはっきり言えば、どういう神様の御言葉を私たちに示そうとしているか。で、今日のところで言えば、7節8節のところに、その言葉が一番よく現れていると思います。7節8節を、まあ、途中みたいですが、見てみましょう。まあ、これはユダヤ人たちのことを指して言っているんですが、まあ、あなた方は人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。まあ、さらに言うと、旧説でも同じようにイエス様は、あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものだ。そう言っています。ここで、イエス様がはっきりと私たちに問いかけているのは、私たちが神の掟を大事にしていない、失ってしまっていないかということです。まあ、人間の言い伝えということに思いが向いてしまう。まあ、それはそうかもしれないけれども、でも、そこばかりに思いが向いて、一番肝心な神ご自身の掟、神ご自身が今私たちに語ってくださっている御言葉を聞こうとしなくなっている。そこに問題があるのだ。そうやって私たちが本当に生きた神様、水の上を歩くようにして私たちのところに来てくださり、ご自分を表してくださる神様を今、ここで恐れを持って礼拝すること、その神様との出会いの中に生きること、それを見失ってしまっている。そういうことを求めなくなってしまっている。そこに問題がある。そこを私たちはもう一度捉え直さなければいけない。もう一度神様の御言葉、それは何なのか。耳を澄ますべきなの。まあ、人間の言い伝えと言われるものも、まあ、必ずしも悪いものばかりではないですが、でもやはり本当に神様ご自身への恐れ、礼拝、生きた神様との出会いというものから私たちを引き離してしまう危険がありますね。まあ、こういうことを守っておけば神様も喜んでくれるだろう。こういうことをしておけば神様に怒られることはないだろう。まあ、言葉の上では神様、神様出てきますけれども、でもそこで私たちが思い描いているのは、結局自分の都合のいいように物事が進むように、自己流の信仰、本当の神様を見失ってしまった自己流の信仰です。見た目には立派かもしれない。見た目には信心深い。そうに見えるかもしれない。でも、生ける神様との出会いはそこになくなってしまっている。私だ。安心しなさいと言って、私たちに手を差し伸べてくださる神様を知らない。その神様により頼んで、自分のすべてを委ねて、改めて船を漕ぎ、次のステップに進もうとする、 そういう命も失われてしまう。むしろここで私たちは、私たちに語られている神の言葉に本当に耳を傾けていくこと、今ここでそのことにこそ思いを向けること、それではないでしょうか。まあそうしたことを覚えながら、まあ最後にいたしますが、この神の生きた御言葉という点に関して、まあ旧約聖書の申命記にある御言葉を見ておきたいと思います。まあ先ほどは申命記の実章を読んでいただいたんですが、まあもう少し有名なところになり、申命記の8章ですね。申命記の8章の2節3節、旧約聖書の294ページになります。申命記の8章の2節3節をお読みします。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの国王にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。人はパンだけで生きるものではない、荒野の誘惑、イエス様の荒野の誘惑の中にも引用された、有名な言葉がありますが、ただもっと大切なことは、その人はパンだけで生きるのではなく、の次ですね。人は主の口から出るすべての言葉、一つ一つの言葉によって生きることを、私たちがいつも知らされなければならない。いつも思い起こさなければならない。そういうことです。実際これは、イスラエルがエジプトを出た後、荒野の旅、飢え渇くような、気が遠くなるような荒野の旅を歩む時の話でありますが、私たち自身も荒野のように思われることの多い人生を歩む中で、本当に命を得ていくために何が必要であるのか、神の口から出る一つ一つの言葉によって自分たちは生きる、そこに帰ってくることです。なんか決まりきった、人間の言い伝えのように決まりきった、固定した言葉ではない。さまざまな試練や苦しみの中で、水の上を歩いてイエス様が来るように、神様が口を開いて、その時その時に口を開いて、一つ一つ語ってくださるその御言葉によって私たちは生きる。その御言葉を聞き取って、その時語ってくださる神様に信頼し、その神様に自分を委ねながら、具体的に一歩一歩従っていく、そういう中で私たちは本当にこの荒野を生きていく命と力を与えられていくのです。神様はそのようにして私たちが与えられた人生を喜んで生きるように、私と一緒に生きるように願っておられる。その神の御心を私たちは、御言葉を通して、一つ一つの出来事を通して、見出していきたいし、また経験して参りたいと思います。そこに私たちの今日を生きる、これからを生きる 命があるということ。今日から始まる新しい歩みにおいても、まさにこの生きた神の言葉、神の口から出る、すべての言葉によって、毎日の生活を形作ることを学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、今日も私たちにあなたの生ける御言葉を与えてくださり、感謝をいたします。私たちは自分の都合の良い自分の思いとか自分の言葉に固執して、生けるあなたを見失いがちなものです。あなたが与えてくださる命の御言葉を見失ってしまいがちなものです。どうぞ、どんな時でも、あなたが語っていてくださる、その御言葉に耳を傾け、聞き従っていく心を与えてくださいますように、お願いをいたします。多くの苦しみや試練があります。現実にそうしたものに苦しんでいる方々がまた多く世にあることを私たちは聞いています。どうぞそうした中にあって、あなたの御言葉が、また教会が証ししていく、あなたの御言葉の命が伝えられていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。